令和5年第3回定例会、会期9月1日から9月19日。議案に対する質疑、討論、委員会審査報告、姿勢に対する一問でお送りします。表紙は、高萩認定こども園の運動会の様子が載っています。音声役、菊池康子、大高幸子、加藤幸子、菅波信子でお送りします。に入ります。令和5年第3回定例会に提出された議案と、事件番号、件名、内容、審議結果の順に読みます。報告第13号、高萩市健全化判断比率について、実質交際費比率 6.9%、将来負担比率 31.9%。報告第14号、高萩市資金不足比率について、水道事業会計なし、工業用水道事業会計なし。議案第37号、高萩市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の条文の一部削除されることによる条項ずれの改正等を行うもの。原案可決、全員賛成。議案第38号、高萩市火災予防条例の一部改正について、消防法施行規則及び対象火器設備等の1、構造及び管理並びに対象火器器具等の取り扱いに関する条例の訂正に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、蓄電池設備に係る基準の見直し等を行うもの。原案可決、全員賛成。議案第39号、令和5年度高萩市一般会計補正予算第4号、歳入歳出予算に1億4744万3000円を追加するもの。高萩シニア生活支援事業経費の追加等。原案可決、全員賛成。議案第40号。令和5年度高萩市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。歳入歳出予算に1069万3000円を追加するもの。国民健康保険事業費、納付金の増等。原案可決、全員賛成。議案第41号、令和5年度高萩市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号。歳入歳出予算に80万6000円を追加するもの。後期高齢者医療広域連合納付金の増。原案可決、全員賛成。議案第42号、令和5年度高萩市介護保険事業特別会計補正予算第1号。歳入歳出予算に1億2721万4000円を追加するもの。国、県、支出金及び支払い基金、可燃度分、返還期等の増。原案可決、全員賛成。議案第43号、令和5年度高萩市水道事業会計補正予算第1号、収益的支出を35万4千円減額するもの。人事異動に伴う人件費の減等。原案可決、全員賛成。議案第44号、令和5年度高萩市工業用水道事業会計補正予算第1号、収益的支出を83万5千円増額するもの。人事異動に伴う人件費等の増。 原案可決、全員賛成。議案第45号、令和4年度高萩市一般会計歳入歳出決算認定について、歳入142億7739万115円、歳出134億5672万6522円、原案可決賛成多数。議案第46号、令和4年度高萩市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入29億570万2795円、歳出28億7551万3161円、原案可決賛成多数。議案第47号、令和4年度高萩市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入4億2957万926円、歳出4億2876万5466円、原案可決全員賛成。議案第48号、令和4年度高萩市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、保険事業勘定、歳入28億1921万8130円、歳出26億9252万2725円、原案可決全員賛成。議案第49号、令和4年度高萩市霊園事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入2897万3673円、歳出2807万2960円、原案可決全員賛成。議案第50号、令和4年度高萩市水道事業会計決算認定について、収益的収入7億591万7305円、収益的支出5億7593万6114円、資本的収入8024万1000円、資本的支出3億2921万8727円、原案可決全員賛成。議案第51号、令和4年度高萩市工業用水道事業会計決算認定について、収益的収入2億645万7660円、収益的支出1億6633万1915円、資本的収入0円、資本的支出9343万9822円、原案可決全員賛成。議案第52号、高萩市水道事業会計利益の処分について、令和4年度末、未処分利益、剰余金残額1億9988万3432円のうち8000万円を減債積立金に積み立て1億1049万4319円を自己資本へ組み入れる。原案可決全員賛成。議案第53号、高萩市工業用水道事業会計利益の処分について、令和4年度末未処分利益剰余金残額6599万2112円のうち2500万円を減債積立金に積み立てて3090万5490円を自己資本へ組み入れる。原案可決全員賛成。議案第54号、高萩市議会議員の定数を定める条例の一部改正について、 次の次の一般選挙より議員定員を14人から12人に改めるもの。原案否決、賛成少数。議員の派遣について、茨城県市議会議長会が主催する議員研修会へ派遣するもの。原案可決、全員賛成。意見書案第1号、教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書の提出について、今回提出された陳情の採択により、議会としての意見書を政府に提出するもの、原案、決議、全員賛成。提出された議案等について、内容の詳細は議会事務局で閲覧できます。
議案質疑。議案第39号、令和5年度高萩市一般会計補正予算第4号。菊池正義議員、質問、災害対策費の中の備品購入費50万6千円の内容について伺う。市民生活部長、津波避難階段が整備されている市営住宅等に災害需要として備えている簡易トイレなどを保管する収納ボックス10台分の購入費用となります。主な収納物としましては、段ボール製の簡易トイレ、トイレ用のテント、ブルーシート、土のう4袋、保存水2リットルペットボトルのもの4本等を予定しております。質問、避難所と津波避難ビルの違いを明確にして、津波避難ビルには飲食料などの備蓄がないことを知らせ、持参してもらうことを周知すべきと思うが伺う。市民生活部長、以前より周知しておりますが、引き続き周知に努めてまいります。質問、利用するためのマニュアル、いわゆる手順表を作成して一緒に保管することについて考えを伺う。市民生活部長、誰でも対応ができるように簡単でわかりやすい内容の説明書を用意することを検討しております。久保久夫議員、質問、会計事務経費100万円、9月に補正して収入意思を補充する理由を伺います。会計管理者、8月末までの販売実績が予算の約9割をすでに消化してしまったことにより、9月に100万円の増額補正をするものです。新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類に移行し、人々の移動が再開、活発化したことにより、パスポート申請者も大きく増加したことが要因と考えております。質問、ライトアップイベント開催、委託料20万円の事業内容について伺います。産業建設部長、10月21日土曜、22日日曜に桜宇宙公園で開催するライトアップイベント、高萩スターナイトの事業費を増額するものです。21日にランタン400個を一斉に打ち上げ、秋の夜空を彩ります。また、両日とも桜宇宙公園内を竹ランタンやろうそくなどによりライトアップすることとともに、パラボラアンテナへのプロジェクトマンションマッピングなどを実施いたします。吉川道隆議員、質問。高萩シニア生活支援事業について、配布する規制のギフト券ということだが、なぜ地域振興券のように高萩市内の店舗で使える券にしなかったのか。健康福祉部長、従来のクーポン事業は、店舗との調整、クーポンの作成、使用後の店舗からの回収と換金という様々な時間と経費が必要になるので、今回は使用期限がなく、対象者に早く届けられ、どこでも使用できるギフト券を配布することにした。質問、今回のギフト券は市内で使用できる店舗は何件あるのか。健康福祉部長、全国で利用可能だが、市内で利用できる店舗は把握していない。質問、桜宇宙公園に整備する新しいトイレの設置場所はどこか。 既存のものは浄化槽が破損しているが、新しいものができるまで利用できるのか。教育部長。工事費を抑制するため、昨年度敷設した下水道管に接続できるよう、既存のトイレの道路を挟んだ南側に設置する。既存のものは通常時使用を控える。討論。議案第54号、高萩市議会議員の定数を定める条例の一部改正について。反対討論、平正蔵議員。議員定数問題は、議会運営の基本に関わる重要な問題です。そのために慎重に審議し、多様な意見を結集して決めていかなければなりません。それが改選を前の最終日に何の前触れもなく一方的に議員定数削減条例案を提案することは議会制民主主義を軽視しまさに暴挙と言わざるを得ません。ましてや4年後の定数を今決めなければならない理由も根拠も正当性もありません。議員定数14名のところ2名決議で行っても議会運営に問題なかったことを議員定数削減の理由と聞いていますが、法制度上不可能であり、決議のまま不正常な議会運営をせざるを得なかっただけです。議会は市民の代表官であり、市民の多様な意見が市政に反映できるような議員定数にしていくべきであり、現在の議員定数14名を維持すべきであります。今回の議員定数削減条例案は、議会制民主主義を軽視する暴挙であり、撤回を強く求めて反対討論とします。賛成討論。菊池正義議員。我々議員は目先のことだけに取り組めばよいということではない。未来を見据え、未来にレールを敷いていく大事な使命を担っている。なので、今回の提出に踏み切ったわけである。定数削減では、必ずと言っていいほど様々な理由をつけて反対が起きる。だからこそ、こうしたレールを敷いておかなければ、議会改革、身を切る改革はできない。私は議員という使命をいただき、使命があるうちに未来に向けてのくさびを打っておきたいと思っている。借金が増加していく速度よりも人口減少の速度が速いという現実を突きつけられても、まだやるべきことが見えていないのか、覚悟が決まらないのか、責任を負わせる行為であるというのか、それこそ無責任発言であり、議員として未来を開く使命を忘れた愚かな存在であると断言する。今一度言う、今回の議案提出は、高萩市の未来を開くために必要なレールを敷くことであると強く申し上げ、賛成討論とする。反対討論。我が妻安信議員。提出された議員定数削減の議案は、次の一般選挙から施行されるというもので、来月行われる選挙の定数ではありません。次の選挙、つまり4年後の定数を今議会で決めるというのは、全く理解ができません。人口減少の続く中、定数の見直しはとても必要である、重要であると認識しております。どうして今4年後を決めるのか納得できません。無責任であると思います。来月の選挙で市民の皆さんから選ばれた議員で決めていく課題だと私は思っています。そういう思いで反対討論といたします。賛成討論。吉川道隆議員。議員定数削減について慎重に審議すべきという意見もあるが、このような議会改革を議論すべき場であった議会改革特別委員会は、改革すべきことはないからという理由で解散したという経緯があった。4年前も同じ状況で唐突に出して定数削減を実現した。 定数 削減は我々の任期の最大の改革になると思う。しっかり市民のニーズに応える今の財政を見つめ直すことが大事。いろいろな方から議会の定数を見直した方がいいという意見をよく聞く。来月の選挙から削減した方がいいという意見もあるが、今回の選挙では若い方々が5人立候補すると聞いている。ここで2人削減してしまったら、せっかく立候補した若い方の目を潰してしまうのではないか。であれば、道筋を立ててあげて、議会の中で若い人を含め様々な年代の意見を活発に取り入れて、4年後はしっかり定数削減して財政を見つめ直して、議会改革をしていくべき。